関西学院大学総合制作学部の学生たちが制作した番組の時間になりました。2020年1月17日は阪神淡路大震災から25年目を迎えます。今の大学生のほとんどは震災後生まれの世代です。その震災を知らない若い世代が大震災の記憶を受け継ぐことをテーマに、阪神淡路大震災25年というシリーズ番組を制作しました。学生たちは大震災で被災した方々や支援に携わった方々、また復興に努力してこられた市民や専門家に取材をし、さらにそれらの方々をスタジオにお招きしてお話を聞き、番組にまとめました。今月は学生たちが制作したそんな3つの番組を放送します。今回は阪神淡路大震災から25年、多文化共生のまちづくりは進んだかの第1回をお送りします。大震災の直撃を受けた神戸は歴史的に多文化な人々が暮らしてきた町でした。大震災の中で文化の背景や出身の異なる人々はより困難な状況に直面しました。そこで神戸の復興には多文化な町づくりを進めることの必要性が叫ばれてきました。大震災から25年を迎える今、多文化な町づくりはどれだけ実現したのかを、それを検証します。今回のゲストスピーカーは神戸市長田区で在日コリアンの教育文化活動に熱心に取り組む一般社団法人神戸コリア教育文化センター代表のキム・シニョンさんです。それではお聞きください。
ここは関西学院大学神戸三田キャンパス山中ゼミ研究室です。来年阪神淡路大震災から25年です。そこで今現在神戸市では住民や行政によって多文化共生のまちづくりが進められています。それが実際に実現されているかについて、本日はゲストのキム・シニョンさんをお呼びして一緒に考えていきたいと思います。聞き手は山中ゼミ3年生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにキム・シニョンさんについて紹介させていただきます。キム・シニョンさんは一般社団法人神戸コリア教育文化センターの代表理事をなさっており、在日コリアン2世でいらっしゃいます。実際阪神淡路大震災が起こった時、神戸の兵庫区に住んでおり震災を体験されております。これはコリア教育文化センターです。新長田駅近くにあります。1階はカフェなどりです。ここでは韓国の伝統茶や伝統料理を楽しめます。2階は教室になっており、留学生が講師となりハングルやベトナム語を在日コリアンの若い世代や、それだけでなく一般市民にも教えています。今回は多文化共生は進んでいるのかについて、シニョンさんの経験を用い過去、現在、未来の視点から多文化共生についてお話をお伺いしたいと思っております。それではまず過去の経験から伺いたいのですが、震災当時マイノリティとして体験された震災はどのようなものだったのですか？
当時は兵庫区に住んでいまして、集合住宅5棟ある、団地の自治会の副会長をしてたということで、ライフラインが復活するまで、いろんな形で、震災の体験がありますね。在日コリアンなので、歴史的な、長い定住の歴史があるので、言葉の壁はなかったんですけども、それでもその震災運営の中やるにあたって本当に大変なことがいろいろありました。で、特にこれはマイノリティということではなしに、そういう大きな1000人規模の集合住宅だったので、まず団地の中に避難所を設置して、その運営にずっと携わったわけですけども、 いわゆる公的なその学校とか公共施設ではなかったので、当初はもう物資も全く回ってこずに、役所に掛け合ったりですとか、あるいは学校に行って、私たちの避難所にも物資が回るようにしてほしいとか、まあ、そういうお願いをしたりして、まあ、本当に自分が仕事に復帰するまで、半年近くはもう避難所運営に関わってらざるを得なかったという、そういう状況でしたね。
なんか実際に神戸阪神淡路大震災が起こった時に、実際に住民同士でなんか助け合いなどは行ったんでしたんですか？
そうですね、さっき言いましたように1000人規模なので、まあ、たまたま私は副会長で、本当はまあ会長さんがいたんですけども、まあ、その方はもうここに神戸にいたら危ないということで田舎の方に引っ越されたので、まあ、実質その1000人ぐらいの団地の住民をどういうふうにして我々がサポートできるのかということで、まあ、集合住宅の中に集会所とか児童館も設置されていたのあったので、第一集会所、第二集会所、児童館と3つを避難所として、それぞれそこに避難していただくようにして、そしてまあそれこそ食事のことからトイレをどうするのかとか、あるいは待ってきた物資をどういうふうにして皆さんに配布していったらいいのかとか、まあ、そういうのはとっても皆さんで相談しながら、で特に非常に印象的だったのは、いわゆるその中学生の男の子なんかで非常にまあ学校との関わりではしんどい子たちが非常に頑張って荷物を運んだりですとか、いろんなことを手伝ってくれたっていうのが非常になんか印象に残ってますね。
実際その中でなんか市役所の対応とかはどのような感じだったんですか？
まあ、本当に神戸にあんだけ大きい地震があるとはもう誰も予測できなかったでしょうし、ましてその行政の当初の対応は本当に大変なものがあったと思います。でもう物資が回ってこないで、まあ、児童館は当然、まあ、鍵がかかってた、地震が起きたその日はかかっている状態でしたので、もう当然私たちもガラスを破って中に入るような状態でしたし、物資が回ってこないのでもう兵庫区役所にまで掛け合って行く途中、大海駅の道路が陥没してたりとか、大きな建物がもう倒壊したりとか、本当に非常にこう厳しい惨状を見ながら兵庫区役所まで行って、当時のまあその方が区長がどのかは分かりませんでしたけども、消防署の方と役所の方とがもう点検閣学の議論しているところに入っていって、自分たちにも物資が回るようにって、まあ、そういう話をしたりした経験はありますね。
関西で阪神淡路大震災って美談が多く話されているイメージがあったんですけど、実際は市役所の対応などといった不十分な面もあったということが分かりました。そしてじゃあ今現在マイノリティへの攻撃はどのようになっていますか？
まあ、震災を契機としてまあ多文化共生という、まあ、この言葉自体はそれより少し前に日本の中で語られたりし始めた言葉なわけですけども、まあ、震災を契機にして本当に進んでいった部分もあったりマイナスの部分もあったりもするんですけども、今特に私たち非常に緊張しているというか非常に不安を持ったり憂慮しているのは、今おっしゃったいわゆるそのかつてとは違う形で そのマイノリティへ その排外意識が一方では進んできている部分があるんじゃないか。それは例えば SNS のようなものを使っての本当に不特定多数に瞬時にして広範囲に間違った情報、災害が起きたりとか、あるいは何かの大きな事件が起きるとそれをやっぱりマイノリティと結びつけるような、やっぱりそういうふうな排外意識が一方ではやっぱり非常にやっぱり強くなってきてるっていうのは非常にやっぱ怖いところですかね。
実際阪神淡路大震災でもそのようなデマが SNS を使ってのデマが出回ったことなどはあったんですか？
いや、まあその当時はまだ SNS が発達している時代ではないので、ただやはりこう集会所なんかで夜を徹して焚き火を囲みながらみんなで本当にいろんな今後の街づくりどうするのかとか、まあいろんな話をするんですけども、やっぱり一方では その誰それが襲ってくるとか、あっちの方ではそういうことがあったとかいうやっぱりデマがやっぱり残念ながら飛び交ったりとか、あるいはその震災でお家が壊れた、これはまあある本当に私の親しい人ですけども、震災の直前に入居したマンションが倒壊して、で新しいマンションか、まあ住居を探すのに外国人だからお断りっていうふうに言われたケースが、ですから本当にあそこを起点に本当にいろんなことが進んでいって、本当にこう目に見えなかったことがやっぱり見え出した部分はあるんですけども、一方でやっぱりそういうマイナスの部分もあったのも事実ですね。
SNS がない時代でさえもそのようなデマが広まるっていうことはとても怖いことですよね。実際にデマが大きな差別につながることもあるから、何が本当で何が本当でないかを見極める力も今の人たちは必要とされるのではないかなと思うんですが、どうですか？
そうですね、やっぱりこれは私自身がこう震災の中でこう気づいていったり、私も実は日本で生まれて、まあ、在日コリアンの2世なので日本の学校教育を受けてずっと育ってきたんですけども、けどなかなかやっぱり自分の中で、その自分がこの町に生きているという、まあ、実感のようなものはそのない部分が一方では、まあ、いわゆるこう寝なし草的なイメージがあったりもしたんですけども、すごくやっぱり震災の中でやっぱりこう例えば団地で避難所運営をしたりしている時に、例えば障害を持った人たちなんかはもうその部屋から出れないわけですよね。まあそういうのに私自身も恥ずかしながらやっぱり気づいたりとか、物資を取りに来ようにも取りに来れない人たちがいたりとか、あるいはまあもちろん言葉の壁であったりとか、まあ、いろんなそこでのやっぱり気づきが出てきたりはしましたね。
ここまでマイノリティに対して進んでいない部分についておっしゃっていただいたんですが、一方でなんか進んでいる部分としてはどのような点があると思いますか？
まあ、25年がまあ震災から来年経とうとしてて、例えばそのまあ、私たちは市として教育に携わる活動をずっとまあ30年ぐらいやってきているんですけども、例えばその当時も今も当然その日本国籍ではないいろんな多文化の背景を持った子どもたちがやっぱり学んでいるんだけども、もう当時って本当に公立学校イコール日本人のための学校であったり日本人を育てるための学校であるという意識がとってもやっぱり学校現場も教育行政も強くて、本当に入り口でいろんな問題提起をしてもやっぱりシャットアウトされるっていう部分が多かったんですけども、やっぱ震災以降本当にいろんな人たちがこの町に暮らしているんだということをやっぱり実感し、またその人たちがやっぱり生きにくいいろんな課題があるということで、それについて本当に現場レベルではとても具体的なこう取り組みが、これは NGO NPO の力もすごく大きかったし、やっぱり行政の対応としていろんな前に進んできている部分があると思います。例えば日本語のわからない子どもが学校に入ってきたときに、それをその子どもの言語でサポートするような多文化サポーターのような制度ができてきたりですとか、あるいは役所に行くとそのマイノリティの人たちの言語に、まあ全てではないですけども、例えば長田区役所でしたらベトナム人通訳の方がおったりとか、本当にこう多文化共生がどう進んだのかというのをそのいろんなこう指標とか指数的なことでやっぱり考えてみると、もちろんその25年前はほとんどがやっぱゼロに近かった、まあゼロに近い、ゼロあるいはゼロに近いっていうのはつまりマイナスだったということで、そこから見るとやっぱり少しずついろんなものがプラスになってきている部分があるのは間違いないと思いますね。
実際生きやすい街づくりとして多文化共生っていうワード自体が知れ渡ったことも 大きなことなのではないかなと思うんですけど、それが広まったことによって良かったことというか、実生活でこう生きやすくなったっていうことは実際に感じますか？
うん、そうです。それはまあ今言ったこととのもう繰り返しになるんですけども、その私、まあ、さっきも言いましたけど、私自身もその日本社会の中で、外国人って言ったら昔はもうイコール韓国朝鮮籍の人たちだったんですよね、もう9割以上は。ところがこの25年の中で、日本社会の特徴として、特にまあ長田区なんかでしたら、もうあるいは神戸市なんかでしたら、本当にこう多国籍多文化にわたって、たくさんの方が住むようになって、でもちろんかつてもそうだったんですけどね、ただもっともっとその多文化がやっぱ進んできているし、まあ、ある意味その多文化とか共生とかいう言葉を、まあ、一方ではとってもこの言葉がその軽かったり重はゆかったりもするんですけども、けどもそのことを誰もやっぱ否定はできない時代に今入っているのは間違いないかなと思いますね。
自分が一主人公として生きれる今の世の中、日本は生きやすい世の中って言えるんですか？
まあ、2世なので、さっきも少し言いましたけども、何かこう中途半端感が自分が日々の日常生活の中ではずっとあったんですよ。震災まではあったんですけども、震災がきっかけでその本当にこう廃墟となった町をどういうふうにして作っていくのかということで、何かそこでようやく自分が自分の住んでいるこの町は自分にとってもやっぱりホームタウンだったんだという意識がとてもやっぱ震災の中でやっぱり気づきとして自分の中で出てきたっていうのは、自分のある意味震災をのプラスの自分 の, その内的なこう経験ですかね。
はい、ありがとうございます。さらにこれから日本が多文化共生を進めていく中で必要なことはありますか？
まだまだ課題はたくさんあると思うんです。現場はやはりいろんなものにぶち当たるので、そのことに対して NGO、NPO と行政が連携したりとか、あるいは直接当事者の声を聞いたりっていう部分で少しずつ少しずつ進んでいくと思うんですね。でけどももっともっとこれを大きな枠でやっぱりごそっとこう方向を変えていかないと、やっぱりダメな部分も、そこの部分はまだ 手がつけられてないところがいろいろあって、例えばこれようやく大阪で、今その運動が始まったんですけども、例えば大阪 都構想、これその地方自治、非常にやっぱ地域住民として非常にやっぱ大事な、これの住民投票に外国籍の人は投票できないわけですよね。神戸でも同じようなことが起きたときに、外国籍の人がそういうふうな地方自治への参与から排除されているわけですから、今現在もそういういわゆる地方参政権的なものは今全く前に進んでいないわけですし、あるいは子どもたちがこんだけ学校現場に、多文化の背景を持った子どもたちがこんだけたくさん学校現場に入ってきて、そのことへ その日本語ができない部分でのこう日本語指導部分は非常に今進んできている部分があるんですね。これはもう日本政府もいわゆる外国人労働者の受け入れっていう側面から適用ということで、当然まあこれからもっともっと進めていくでしょうけども、本来その子の持っているそのアイデンティティを一方ではその日本社会の中でやっぱりどういうふうにしてこう暮らしていくのかという部分と、一方ではその子のその人のやっぱりこうアイデンティティに関わる部分を、例えば母校とか継承語の保障であるとか、そういう部分ではまだまだこれからの課題かなというふうに思ったりもしています。
実際に公立学校とかでもその地域に住んでいる人たちが行く学校であるのにもかかわらず、マイノリティとマジョリティで分けている現実があると、うん、実生活ではあると思うんですけど、
うん、
その点はどうやったら解決できていくと思いますか？
まあ、学校現場はとってもやっぱり苦労して、頑張っている部分があったりもするし、けど一方その今例えば多文化共生教育という言葉が非常に今流行ると言ったら怒られてしまうけども、そういうふうな方向を目指しているんですけども、それが本当に誰にとってのその多文化共生なのかとか多文化共生教育なのかって、それはクラスの圧倒的なそのマジョリティのためのその多文化共生を進めていくのか、そうじゃなしに個々の本当に一人一人を大事にした形でのその背景をやっぱしっかりと保障してあげるような教育になっていくのかっていうのは、やっぱり日本の公教育自体がずっとそのみんな一緒っていうことで来ているので、みんな一緒っていうみんなっていうのはイコール日本人で来たわけですよね。けど個々の子どもたちの背景は違うわけであって、その子どもたち一人一人をやっぱりどういうふうにこう大切にしていくのかっていうのは、すごくそれは子どもたちの現場だけじゃなしに地域住民にとってもそうだし、本当に一人一人が大切にされるような社会、たくさん住んでいる、例えば長田区外国人がたくさん住んでいる、たくさん住んでいるからといってそのことが大事にされたりその文化が大切にされたりということとはイコールにならないので、それはやっぱりしっかりとこう意識を持ってそこに向かっていかなければいけないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。ここまで多文化共生の社会についてお聞きしましたが、何か疑問に思ったことや質問などはありますか？
お話ありがとうございます。
ありがとうございました。
お話ししてくださった他に、シニョンさん自身が阪神淡路大震災で受けた被害はどのようなことがあったのか教えていただきたいです。
はい、まあ、もちろん個人的には自分の住宅が半壊になりましたし、でライフラインが復活して、集合住宅がまあそのまあ、元に戻るのは大変ですけども、それなりに動き始めるまでは当然まあ仕事にも行けなかったので、生計を維持するのも大変でしたし、周りには私自身は幸い、自分の家族親族で大きなこう被害に遭ったっていうのは、まあ、もちろん家等々はねそうなりましたけどもないんですけども、ただ非常に悲しかったのは、私の子供が行ってた学校の校長先生、小学校の校長先生が、まあ、その時は他校に行ってたんですけど、他校の校長先生だったんですけども、まあ、さっき言いましたように私教育活動にずっと携わっているんですけども、そのきっかけになったのは、子どもがその本名で学校に通った時にもすごい差別を受けたんですよ。その韓国人は韓国の学校に行けとか、キムキム朝鮮とか言われながらね。でその時に非常にそのことをこう正面から受けて止めてくれてた校長さんがおったんですけども、彼が神戸市の学校の校長としてただ一人震災で亡くなったんですよね。お家が潰れて、で彼とは年賀状のやり取りをして、年が明けたら一杯飲みましょうという話をしてた矢先の震災で彼が亡くなったので、それはまあ個人的には非常にやっぱり悲しい記憶として残っています。
ありがとうございます。はい、
他にありますか？
お話ありがとうございます。
ありがとうございました。
震災が起きた時に、マイノリティの人々に対して、日本人であるマジョリティの僕たちができることは何だと思いますか？
おそらくね、日本人として何ができるかというふうに考えない方がいいかもわからないと私は思ったりもします。つまりすぐそばの隣人がそのこと、何かそういうふうなたまたまマイノリティであったりとか、あるいはその障害を持った人であったりとか、すぐそばの隣人がそういう時に困っている助けてほしいという時に、やっぱりすぐ手を差し伸べられるような、やっぱりそういうふうなその感性というか、この人権感覚を持った、やっぱりそういうふうなこう人としてあってほしいと思いますね。ここにはもちろんたくさんあると思うんですよ。でその時にそれが日本人でないこと、日本国籍を持っていないことによって、それ以上の自分ができないことがあるならば、やっぱりその壁をなんとか、それは自分が日本人として 崩していかなければいけないなというふうには思ってほしいと思いますね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。少数派のためであるはずのものがマジョリティの自己満足によりいつの間にか多数派のものになっているこの現状は多文化共生が進んでいるとは言い難いものなのではないでしょうか。自分が行っていることが果たして本当に誰かのために少数派の人のためになっているのかを自己満足という形で終わっていないか、この機会に今一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。以上で多文化共生は進んでいるのかについての番組を終わります。キム・チニョンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。